안녕하세요. 皆さん、おはようございます。今日も皆さんとデボーションしていきましょう。今日の箇所は、ヨブ記14章の1節から22節の箇所です。
ヨブ記14章1節から22節。木には望みがある。たとえ切られても、また芽を出し、その若枝は耐えることがない。たとえその根が地中で多い、その根株が土の中で枯れても、水分に出会うと芽を吹き、苗木のように枝を出す。しかし人間は死ぬと倒れたきりだ。人は生き絶えるとどこにいるか。水は海から消え去り、川は干上がり、枯れる。人は伏して起き上がらず、天がなくなるまで目覚めず、またその眠りから起きない。ああ、あなたが私を黄泉に隠し、あなたの怒りが過ぎ去るまで私を潜ませ、私のために時を定め、私を覚えてくださればよいのに。人が死ぬと生き返るでしょうか。私の苦役の日の限り、私の代わりの者が来るまで待ちましょう。あなたが呼んでくだされば、私は答えます。あなたはご自分の手で作られたものを慕っておられるでしょう。今あなたは私の歩みを数えておられますが、私の罪に目を留めず、私の背きの罪を袋の中に封じ込め、私の咎を覆ってください。
この箇所を簡単にまとめると、ヨブは引き続き人間がどれほど儚い存在かを訴え、そして自分はいつか滅びてしまうんだと嘆いている、そういう箇所なんですね。この箇所で、目に引くのは人間とか人という言葉が多く出てきます。一節から人間はって出てきます。そして、十節でも人間は死ぬと、人は生き絶えると、12節でも人は伏して起き上がる、14節、19節、20節と人という箇所が何回も繰り返して出てきます。聖書の箇所で同じ言葉が繰り返して出てくるというのは、何か特別な意味合いがあるというふうに思ってもいいかもしれません。ここでの人間、人というのは、いろいろな表現の仕方、言語で読むと、これはいろんな形で、その人間という言葉を表現しているわけなんですね。旧約で言われている人間、人というその言語、すべてこの14章のこの1節から22節で網羅してしまうというぐらいに、ここでは人というところにとても焦点が、向かっています。それまでは、ヨブは、14章までは、ヨブは相手に対する非難の言葉に対して、それを、何ですかね、自分を保護する、自分を守る、それに対する答えという形で、語っていますけれども、この箇所から相手に対する、それに対しての反撃というよりか、むしろその目は自分に向けられるというよりか、その人間全体、人とは何だ、人はなぜ死んでいくのかという、そういうとても深いところにまで、ヨブは考えが入っているわけですね。特にこの14節の人が死ぬと生き返るでしょうか。私の苦役の日の限り、私の代わりの者が来るまで待ちましょう。ここはとても、意味深なところがあるんですね。この私の代わりの者という言語は、変わること、変化、そして救い、解放という意味合いがあります。すなわち、ここでは、救い主が来る ことを待とうという意味合いに取れるかもしれません。この ヨブ記のこの14章でとても面白いのは、この私の帰りのものが来るまで待ちましょうというところの中で、復活に対する予言的なところを示している。イエス様が来られる。イエス様が十字架によって私たちを贖い、救い出してくださるんだ。私の代わりに罪を負ってくださる。その方が来られるんだ。その方がこの死をもう打ち破って来られるんだ。これは完全に復活に対する望みだと思います。このようにして、この14章のところでは、このヨブが人間に対する思考、考え方、そしてそれから到達する救い主への希望、そして復活への信仰をある程度示している箇所だとして、とても私たちは特別に興味を持つ、そういう箇所だと思います。私たちはさらにこの神様がイエス様を送り出してくださり、私たちを救い出してくださり、そしてそのイエス様が十字架にかかって全てを打ち破っ、死をも打ち破って死の暗闇から復活されたことを日々私たちは握りしめて歩む必要があるのではないでしょうか。さて、今日の韓国語ワンポイントレッスンですけれども、復活ですね。今日の大切なポイントは復活ですけれども、復活は韓国語でプファルと言います。プファル。神様の復活の信仰を持って今日一日歩んでいきましょう。皆さんのディボーションがさらに祝福されるようにお祈りいたします。希望のないこの地主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。主を知らない
男を知っていますか。小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選落選落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。